オームシリーサイラン、皆さんいかがお過ごしですか？いよいよ桜の咲く季節がやってきました。
3月、4月で新たな生活を始められる方も多いと思います。
今月のレディオサイジャパンは日常生活の中におけるスサミとの関わりということで、経営者の方の体験談などを中心にお送りしたいと思います。
それではいつものように SSOJ事務局からのお知らせです。
サイラン SSOJ 事務局です。皆さん、太陽の光が暖かく少しずつ春の訪れを感じる今日この頃ですが、日々神と共に冷静修行に励んでもらえることと思います。それではいつものように3月の活動をご案内します。3月1日は神戸センターで西大学の卒業生のご指導によりレーダーセミナーが行われました。全国各地から多くの方が参加され、素晴らしいレーダーの波動をご一緒に体験し、貴重な一日となりました。3月29日は、東京センターで、心と体の健康のワークショップが行われます。スサミの御教えを通して、幸せになるための実践的な学びとなるでしょう。多くの方のご参加をお待ちしています。詳しくはホームページまたは東京センターまでお問い合わせください。記念祭は3月1日に埼玉センター7周年、また15日には鹿児島グループが9周年のお祝いをし、私たちを導いてくださる津波に感謝を捧げました。続きまして、4月の活動予定をご案内します。3日にはダーマナミの祭りがあり、ダーマ神のご生誕を祝いし、バジャンを捧げ、ダーマ神が示された正義とダルマを学びます。8日には花祭りが行われます。生きとし生けるもの、すべてに宿っている生命、一つ一つが等しく尊いと諭されたお釈迦様のお誕生を祝いし、アマチュアをお釈迦様の像にかけ、八正道の御教えを今一度学び、一つでも御教えを実践していきましょう。あと、記念祭は4月12日に札幌センター18周年、19日には千葉センター18周年が行われます。詳細は各センターへお問い合わせください。以上、3月の活動と4月の活動予定でした。最後に、5月のブッダプルリマについてご案内します。5月8日9日、スサミからの祝福をいただき、インドにてブッダプルニマのお祭りが開催されることになりました。どうぞこの特別の機会に多くの方がご参加くださり、スサミからのダルシャンを与えられますことをお祈りいたします。なお、開催場所は決まり次第お知らせいたします。神と共に平安な日々でありますように、心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。 J サイラン。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。 Japan. それでは早速3月のレディオサイジャパン始めたいと思います。まずはおなじみバガバットギーターのコーナーをお送りしたいと思います。
第2章第39節から、スワミは第39節は変わり目の節だとおっしゃっています。サンキャ、目に見えるもの、形のあるものの本質の探求についての教えから、今度はヨーガブッディ、ヨーガの知恵についての教えに変わるからです。
第39節、これまで君に述べてきたのはサンキャの論理だ。さあ今からヨーガの知恵に耳を傾けるがいい。この知恵が備われば、おおプリターの子よ、君は行為の束縛から離れるだろう。
ババ様の御言葉です。第39節は変わり目の施設です。というのも、これまでは君にサンキャ、目に見えるものの本質の探求について述べてきたと言ったのち、クリシュナは、今度はヨーガブッディ、ヨーガの知恵を教えるので注意して聞くようにと、アルジュナに言っているからです。
第40節、ここでは努力が無駄になることはなく、 有害な結果が生じることもない。この行動方針はわずかに従うだけでも人を大いなる恐怖から解放する。
ババ様の御言葉です。もちろん完全に選択することは困難です。しかしもし人がそれに向かってわずかな努力さえすれば、神自らがそれを最後まで追求するための勇気を与えてくれます。神はその人と共に歩き、友として助け、案内人として導き、悪と誘惑から守るでしょう。神はその人の杖となり、支えとなるでしょう。クリシュナは、このような行動の方針をたとえわずかでも守った人は、大いなる恐怖から守られるであろう、と言いました。ダルマを守ることは、それ自体が喜びの原因になります。それは最も障害の少ない道であり、それこそが神の教えなのです。
第41節。おお、クル族の子孫、アルジュナよ。一心に励む勤勉さを養うのだ。勤勉でない者の思考は多岐にわたり、際限がない。
ババ様の御言葉です。ギータの中に、クリシュナがアルジュナに、クルナンダナと呼びかけている箇所があります。学者たちは普通、この名前は、クル族の子孫という意味であるとしていますが、この呼びかけには、人類を教え導く、はるかに深い教訓が含まれています。クルとは、サンスクリット語で、するという意味であり、ナンダナとは、喜ぶという意味です。ですからそれは、アルジュナの中に起きた無活動から活動への変容を、クリシュナが評価していることを意味しています。アルジュナは、何かなすべき仕事があることを喜ぶ人物です。彼は手元に何も仕事がないと悲しみ、落胆します。ほとんどの皆さんにとって、日曜日は嬉しい休日、ホリデーです。しかし、アルジュナにとっては、神の仕事に熱中できる日こそが、本当に神聖な日、ホーリーデーなのです。
第42節。おお、プリターの子よ。愚か者たちは、ベーダの言葉に喜び、他には何もない、と言って、華々しい言葉を語る。第43節。彼らは欲望に満ち、天国を唯一の目標として、さらなる天性につながる言葉や、快楽と権力をもたらす儀式の言葉を口にする。第44節。快楽と権力に深く執着し、それを満たす儀式を定めたヴェーダの言葉に、心を奪われた者は、瞑想において不動の英知を得ることができない。第45節。ヴェーダは三つのグナを扱っている。おお、アルジュナよ、三つのグナを超越せよ。二元対立から解放されて、絶えず純粋性を保ち、獲得や保全の思いにとらわれることなく、真我に立脚するがいい。
ババ様の御言葉です。ギータは、ベーダが欲望を育て、一時的な衝動を満たそうとする場合は、ベーダでさえも超越しなければならないと定めています。ギータは、その同じ施設の中で、人はアートマーバン、すなわち、アートマを所有し、 アートマの力を持った人間になることを目指さなければならないと説いています。このアートマ版という言葉に注意しましょう。ギータは皆さんにバラ版、肉体の力を備えたものや、ダーナ版、ゆとりある銀行預金の持ち主ではなく、アートマ版、自分は死を乗り越えるアートマそのものであり、名声と屈辱、悲しみと喜びといったこの世の二元性から来るあらゆる波風に影響されないアートマそのものであると知ったことから生まれる力を持った人物になることを求めています。同じ施設の中にもう一つ、ニルヨーガクシェーマという言葉があります。この言葉の意味もしばらく考えてごらんなさい。それは幸せを手に入れたり、それを保持したりしようということに心を惑わされることなく、ただ自分自身であるだけで永続的な幸せに至る道を指し示しています。アートマンに立脚していれば、どうすれば幸せになれるかと心配する必要はありません。というのも、アートマンは常に至福に満ちているからです。これがギータの処方箋です。悲喜、苦楽等さまざまな二元対立に心を向けることなく、絶えず平常心に満ちた純粋性を保ち、獲得や保全の思いにとらわれることなく、ニルヨーガクシェーマ、真我に立脚せよ、アートマ版。ギータは解脱への道をこのように定めています。
先日、日本に来られている西大学の卒業生の方とお話しする機会がありました。日本の経営者の印象を尋ねてみました。
どんな印象を持たれたのですか？
日本の経営者の方々は、セバや定例会などに代表される活動すること、アクティビティにとても熱心で、良い印象だったようですね。
それは良かったですね。
しかし、スアミとの体験をもう少し持った方が良いのではないかとおっしゃっていました。
スワミとの体験、もっとインドに行った方がいいってことでしょうか？
あ、いえ、日常生活のあらゆる時において常にスワミと共にいる意識を持つということだったようですね。
なるほど、そうすれば周りに起こること、すべてがスワミからのメッセージとして受け取れるということですね。
自分の意識を変えることで自分の人生がスワミとの神聖な体験に変わるということですね。
神聖な体験ですか。
ということで、今回は経営者の方の体験談と
神の偏在についてのスワミからのメッセージをお送りします。
皆さんは自らの拳で来る日も来る日も自分の顔をただ無表情に殴りながら生きている、そんな幼い子供の姿というものを見たことがあるでしょうか。私はある障害者の施設で世話をするようになって、初めてその子供と出会いました。彼の手はいつも何かを殴っているために傷ついています。彼の体も自分自身の手によって傷ついています。おそらく 彼の心も傷ついているのだと思います。彼は重度の知的障害のために言葉を話せません。彼は誰ともコミュニケーションを取ることがありません。彼がすることは一人で狭い戸棚に隠れているか、自分で自分を傷つけることだけです。まるで自分の人生というものが自分で自分を罰するために与えられているかのように、彼の手は気がつくと自分自身を殴り続けています。私が他の子供たちにするように抱き寄せて遊んであげる時も、嫌がらないまでも喜びの表情というものを見せてくれたことは一度もありませんでした。私はずっと彼を見ながら、彼が笑顔を見せることがあったらそれは奇跡だと思っていました。そして心のどこかでその奇跡を見たいと思っていました。そして同時にそれはありえないだろうなとも思っていました。私はここの施設セバに対して一つ夢がありました。それは施設の子供たちに皆でバジャンを歌ってあげることです。理由は自分でもわからないのですが、そうすることが彼らに我々がしてあげることのできる真のセバだと感じていたからです。本当のことを言えば、私は自分自身で彼らを膝に抱いたままバジャンを歌って聞かせたかったのですが、バジャンに関して言えば私は極めつけの音痴なので、人前で歌うことがなく、私以外の誰かに歌ってほしいと願っていました。しかし、その施設はなぜかバジャンには非常に強い拒否反応があり、イベントの時も、何をやってもいいけど、バジャンだけは絶対ダメです、と念を押されるようなところなので、それも諦めていました。しかし、ババのなさることは我々の理解を超えてユニークです。時には厳しく、時にはいたずらっ子のようなリーダーの中で、自らが偏在であり、我々の言葉にならない祈りのすべてを知っており、その祈りに常に応える用意があることを教えてくださいます。それは、サッカーのワールドカップの日本戦があった日の出来事です。テレビ中継が始まると、職員と子供たちの多くが、テレビのある部屋へ集まり、気がつくと、私と3人の知的障害のある子供だけが、一つの部屋に取り残されていました。そして、そのことに気づいた瞬間に、私の中に突然、この子たちのために、ガネーシャバージャンを歌わなければ、という思いが生まれました。ヒンディーバジャンだったら、バジャンであることが気づかれないんじゃないか。そして、驚いたことに私は、気がつくと、ジェジェジェガナナヤカ、歌い始めていました。まるで誰かに操られているようにです。すると歌い出して間もなく信じられないことが起こったのです。なんと今まで人に懐くという動作を見せたことのなかったその子供が私の膝に自らの意志で座り、胸に耳をピタッと押し付けたまま私のバジャンをじっと聞き始めたのです。そして私がやめようとすると、もっと歌ってくれと、意思表示をしてきました。そして、私が手拍子を取り始めると、彼は自分の片手を差し出して、自分の手で手拍子を取ってほしいという意思表示をしてきました。私がその手に、私の手を打ちつけて手拍子を取り始めるとすぐ、私は彼が下を向いたまま、クックックと、嬉しそうに笑っていることに、気づきました。そしてそれを見ていた別の子供たちも歩けない体でにじり寄ってきて、やはり自分の手を差し出してこの手を叩いてくれと 意思表示をしてきました。そして私がその通りにすると、彼も本当に嬉しそうに笑いながら、私のバジャンをずっと飽きることなく聞き続けてくれたのです。その日の体験は、その日限りの出来事として終わることはなく、その後も様々な形で、密かに続いています。まるでババが何者かであるかを私に教え続けるように。父なる神より。愛しい愛しい愛する者よ、あなたは尋ねます。あなたのそばに私がいるとき、どうすればそれがわかるのでしょうかと。すべてが熱く静まり返る蒸し暑い夜に、あなたの頬に触れる最初の冷たいそよ風、私があなたを撫でているのです。私を思いなさい。上の苦しみが癒され、孤独の闇を貫いて幸せが訪れるとき、私を思いなさい。渇きで話すことさえできないあなたを潤す一口の冷たい水、私があなたを慰めているのです。私を思いなさい。赤子が初めて目を開いて微笑み、死の雲が消え去るとき、私を思いなさい。私があなたの顔に雨の雫を降り注ぎ、大地や茶色い枯れ葉を洗う清らかな雨の匂いに気づくとき、私があなたを清めているのです。私を思いなさい。苦痛が薄れ、恐れが消え去るとき、私を思いなさい。日々の過酷さに迷いなき瞳も恐れおののくとき、あなたは静かに沈む夕日に気づき眺める。私があなたを慰めているのです。私を思いなさい。次に、あなたは尋ねます。あなたが私のそばにいるとき、どうすればそれがわかるでしょうかと。灼熱の太陽があなたと大地を焦がす。砂と埃があなたの目を荒らし、わずかな日陰さえ見当たらない。それでもあなたは私を愛しています。孤独を感じ、なおかつ上、何一つ満たされることがない。それでも、あなたは私を愛しています。唇はひび割れ、舌が土のように固まる。喉は干し上がり、どこにも水はなく、蜃気楼さえ見当たりはしない。それでもあなたは私を愛しています。すがるような目で見つめる死にゆく子供を、あなたが抱きしめる。それでもあなたは私を愛している。私が海をかき混ぜ、三日月のような波が立つ。深い波まであなたが木の葉のようにもがくとき、それでもあなたは私を愛しています。苦痛が耐え難いものになっても、あなたは微笑んでいる。あなたは私を愛しているのです。あなたが最も大切にしているものを、私が取り上げるとき、あなたが視力を失い、暗闇があなたを取り囲むそのとき、それでもあなたは私を愛しています。なぜなら、あなたが見るもの、聞くもの、嗅ぐもの、味わうもの、触れるもの、そのすべてが私のものだからです。 すでに私自身であるものをどうして私に捧げることなどできるでしょうか。あなたの愛を捧げる以外に。その愛、それは時が流れ始めるより前に、あなたのただ一つの所有物として私が与えたものです。あなたがそれを私に返すとき、私はあなたが本当に私のものであることを知るでしょう。そして私はあなたの悲しみも幸せも私の中に溶け込ませます。その愛は私自身です。それゆえ私はあなたを永遠の至福の中に置きましょう。なぜなら、私は絶えずあなたのことを愛し、思っているのですから。あなたを最も愛するあなたの父より。ここでディボーショナルソングをお送りいたします。
横浜センター青年部10周年祭で捧げられました、みんな神から来ているのです。
続きまして、御言葉のコーナーをお送りします。
2006年3月の南インドのお正月、ウガティでのご講話からです。
すべての人は、細心の注意を払って、自らの義務を果たし、ダルマを固く守るべきです。アリでさえ、自らのダルマに従います。アリは、どこであれ、食物を見つけると、その食物を自分の巣に運んで食べます。アリは、何者も傷つけることなく、また、何者からも何一つ盗むことがありません。あらゆる鳥や動物たちは、自分たちの将来のダルマに従い、それに応じてふさわしく振る舞います。ダルマの道は、アリ、チーマにとっても、神、ブラフマにとっても同じです。同一の真理の原理が、両者の中に存在しています。この真理は、ドラウパディによって広められました。ドラウパディはまた、人間は、内なる6つの敵である、欲望、カーマ、怒り、クローダ、貪欲、ローバ、執着、モーハ、高慢、マダ、嫉妬、マッツァルヤの餌食になってはいけないと教えました。怒りは人間の最大の敵です。怒りを抱く人はダルマの道に従うことができません。これは人間性に反することです。人は不必要に他者に向けて怒りを表すべきではありません。怒りを持つ者は、いかなる努力をしても成功しないだろう。罪を犯し、皆に嘲笑されるだろう。血を分けた家族でさえ見捨てるだろう。一切の富と尊敬を失うだろう。怒りは、完全に自らを破滅させるだろう。憎しみはもう一つの人間の大きな敵です。あなたは誰を憎むべきでしょう。あなたに反対する人や、あなたを傷つける人や、あなたを嫌う人でしょうか。いいえ、そういった人々ではありません。あなたは邪悪な性質だけを憎むべきです。あなたは自分の愛を広げ、真理、サティアとダルマに従う者たちを支援すべきです。もし、真理、サティアとダルマを嫌うなら、あなたは全く人間ではありません。真理はあらゆる美徳の基盤です。真理の道に従うことにより、ドラウパディは平安と愛を体験することができました。ドラウパディは人間は暴力を慎むべきであると教えました。人間は行動においても、言葉においても、そして 思いにおいてさえも暴力にふけるべきではありません。真理の道に従うことにより、ドラウパディはこの世に最も偉大な理想を示しました。宦官の制御を実践することにより、人は人生において卓越した高みに到達することができます。ダマヤンティはドラウパディのように偉大な徳を備えた女性でした。ダマヤンティはダマ、宦官を制御する力を授けられていたためにその名を得たのです。宦官は本質的に気まぐれで制御するのは困難です。しかしながら、人はできる限り宦官を制御し、宦官を正しく使うようにすべきです。なぜ神は耳を与えたのでしょうか。無駄な噂話を聞くためでしょうか。悪いことは何であれ、決して聞いてはなりません。良いことだけを聞きなさい。なぜ神は舌を与えたのでしょうか。それはただ味覚を満たすためではありません。舌は神の栄光を歌うために授けられたのです。舌が美味しいものをすべて受け入れ、悪くてまずいものをすべて拒否するように、人は良いものだけを受け入れ、悪いものはすべて拒絶すべきです。人々は幸福と悲しみの原因は神であると考えています。しかし実際はそうではありません。自分の行動の責任は自分にあり、善果であれ、悪果であれ、自分がその結果を刈り取るのです。神は永遠の将来者であり、これには介入しません。神は幸福も悲しみも与えません。もしあなたが誰かに愛情を込めて話しかけるなら、その人も同じ愛に満ちた態度であなたに話しかけるでしょう。しかし、もしあなたが横柄に話すなら、あなたは似たような応答を得るでしょう。行為の通りに反応があります。反動と反映と反響は、あなた自身の思いと言葉と行動に基づいています。それらは神の責任ではありません。鏡の前に立てば、あなた自身が映って見えます。あなたがどのように他者に話しかけようとも、あなたは同様の反響を得るのです。心、マインドにどんな思いを抱こうとも、その思いはあなたに跳ね返ってくるでしょう。それゆえ、人間にとって必要不可欠なのは、自分の思いや行動が良いか悪いかを知ることです。良いことであれ、悪いことであれ、あなたが体験することは、あなたの思いと言葉と行動の結果です。何か悪い思いが心、マインドに入ってきたときは、すぐにそれを捨て去りなさい。このように身を処するなら、あなたは神の真の啓者となり、離脱を手に入れるでしょう。
Thank you.
いかがでしたか？今月のレディオサイジャパン。最後にバジャンをお送りいたします。
すべてを見守る母なる祭。神の皆を唱えよう。ババ、あなたを思う。をお聞きいただきます。 それでは皆様に賽の恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
ジェイ・サイラーム。